ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
インタビューを務めますズッピーこと寿司秀次です。長谷川先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
そして引き続きゲストにお越しいただいているんですよね。ご紹介させていただきます、管理栄養士そして四柱推命鑑定士でいらっしゃいます林美穂先生でございます。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前回ねご登場いただきまして、プロフィールの中でもそしてお話の中でも、高校生の時に生理不順になって高校3年生だったんだけど、そこでクロレラを紹介されて、で何食べてるのって言われたところから、ああ体は食でできてたんだって気づいたっていう林先生、ざっくり言うとこういう感じなんですが、管理栄養士としてね、そこから学び始めたわけですよね。でその後四柱推命鑑定士っていう資格も持ってらっしゃるということで、ちょっとこのあたりのつながりを、なんか全然違う分野のような気がしますけども、またどうしてこっちの方向の鑑定士も持ってらっしゃるんですか？
はい、ありがとうございます、はい、私もともと前回お話ししたように管理栄養士っていう資格を取って、就職をして、で管理栄養士として働いてたんですけれども、その中で新卒の時にこう給食を作るお仕事もしてたんですね、病院の中で。で、その時に私がそうやって管理栄養士として食を伝える仕事がしたいっていう思いで管理栄養士になったのに、現実ではその管理栄養士って病院で食を伝える仕事ってやっぱりなかなかないのが現実だったんですよ。だから、大きな病院で給食を作る仕事をしてたんですけど、はい、やっぱりなんかモヤモヤしてて、こう自分で食を伝える仕事がしたいのに、そういったのができないっていう現状に悩んでたんですが、その時に出会ったのが、四柱推命で、で、その時教えてくれた、その鑑定士の先生が、あなたはこうやって何かを伝える仕事を今後やっていくよっていう、こう私の素質を見て、いろいろ教えてくれたんですよね。はい、なので、四柱推命というのに出会って、自分の素質を知るって、なんか生きるこう方向性のなんかこうアドバイスになるなっていうのをこう感じたのが最初のきっかけだったんですよ。だから四柱推命っていうのは私にとっては、そうやって自分を知るなんか一つのこうツールというか、そういう感覚で、趣味程度で、なんか自分で勉強したり、その教えてもらった鑑定士の先生にちょっと学びに行ったりっていうのが、21歳ぐらい、もう本当に新卒の時に出会ったきっかけでした。で、そこからはもう全然仕事にしようとかは、なんとなく将来できたらいいなぐらいで、本当に趣味程度でやってて、で、その中で長谷川先生と出会って、その長谷川先生もそういうお勉強の場をなんか知ってるよっていうので教えてもらったりとかしてですね。はい。一緒にそういう勉強会に参加してったんですけれども、なので、今は、その趣味が、その栄養学っていうので、子育て鑑定っていうのをやってるんですけれども、ママたち、その妊婦さんとか、産後のママたちと喋ってるときに、栄養の、その知識だけで解決しない問題っていうのはやっぱりあるなっていうのをちょっと感じまして、例えばその、兄弟が3人いたとしたら、そのママが、その、この長女さんとはうまくいくけど、なんかその次男さんと何かトラブルというか、なんかこう心になんかこう余裕がない関係になってしまうとかいうのも、素質を見たらこうちょっと理解ができたり、相性とかですね、そういうので使ったりとかしてるんですね。とか、あとその食で言うと食べないとか偏食だとかいうのも、実は紐解いていくとちょっと素質が関係してたりとか、その五行バランスっていうのがあるんですけど、そういうのでね出てきたり、偏りが出てきたりする子とかも、その食の偏食が出やすい子とかも結構傾向として見えたりするので、なのでそういう実は全然つながってないように見えて、その自分を知るとか、そのバランスを知ることで、はい、食とのつながりも見えてくるっていうのを、はい、知ってですね、今活用しているっていうとこです。
はい、
もっと、今の美穂ちゃんは多分もう少し一歩先に行っていて、今説明の段階でそこを使ったんだと思うんですけれども、私もそうなんですけど、その一つのことをずっと中側から突き詰めていくと、これだけじゃない。美穂ちゃんの場合だったら栄養だけじゃない。何かがある。私もリンパの流れだけじゃない。栄養もある。でも何だろう。もっと何かあるって考えていくと、この地球のこう、バランスであるとか、環境であるとか、もうずっともしかしたら宇宙の時から何か決まってるから変えられないものがあるっていう感覚っていうのが人のことをずっと見ていくと何か分かってくるんですね。そうすると何が設計図の中に何か仕組まれてる設計図があるよねっていう感覚なんですよ。で、多分今はその今先ほど美穂ちゃんが説明したのは設計図を元にしてこういう話をしていますよっていうところまでを今話してくれたと思うんですけれども、私が聞きたいのは今美穂ちゃんがこの設計図を元にして話したことにより、その人の内面がどこまで変化していったのか、栄養と虫垂炎でっていうところ、そこのなんか具体例を教えてほしいなと思うんですけれども、
ありがとうございます。私のその鑑定を受けに来てくれる人たちっていうのは、やっぱりもともと私の講座を受けてくれたママさんがすごくやっぱり多いんですよね。で、その私の栄養学の講座を受けた段階で、まずその食に対しての見方が変わったとか、食事に対してすごくこう、離乳食嫌だなとか、何したらいいんだろうって不安を抱えてたママさんがとっても多いんですけど、そういったママさんたちが、まずはその離乳食の講座を受けることで、あ、こういうスタートでいいんだとか、あ、こういう、考え方があるんだっていう、こう、心がすごい不安だったものが楽になったっていう声をたくさん、感想としていただくんですよね。で、それで、まずはそのママさんたちが、やっぱりその、心軽くその離乳食とかをスタートできるっていう変化が結構やっぱ起きてくるんですけど、プラスでその四柱推命の鑑定っていうのは、その食のことは分かった。だけど現実その子供がわーわー泣いちゃうとか、なんかもうママママってすごい構って構ってとか、あとはその関わる上で何かその言葉の発達で悩んだりとか、いろんなこう、その食事プラスなんか他の悩みって育児をしてるとやっぱ出てくるんですけれども、そこの悩みに対してサポートする部分がやっぱり四柱推命を用いることでやっぱ素質を知って解決していくっていうのがあるので、さらにそのママたちのそういった悩み、食以外の悩みっていうのも、見方が変わって心に余裕が生まれて育児ができるっていうのは結構例として多いです。はい。
うん、
なるほ
そう
ど
なんです
ね。
ね。なんかこう設計図をよくわからない、例えばすごい大きな旅館とかどこかに行った時に、ここにお風呂があって、ここに何があるって言われてもよくわからないから、実際歩いてみて、あ、なんだ遠いと思ったんだけど、こっちの大浴場は近いのねとかあるじゃないですか。ああいう感じで設計図を最初に見てみると、中を歩くのがすごく簡単。これは人生を歩くのが簡単みたいな感じに変わるんですけど、そこの設計図を知らないで、歩いてるのと、見たことがある、聞いたことがある、行ったことがあるっていう状態で、次訪れるのは全然違うんですよね。そんな感じですよね、みおちゃんね。
はい、もう本当にその例え話と同じです、感覚。
なるほどね。その方向にちゃんと導いてあげるために、子育てと栄養と四柱推命というものがこうコラボレーションしてるという感じなんでしょうかね。
ということです。はい。気づいてもらうって感じですかね。こちらが導くというよりは、もうそこに決まった設計図があるのは、もうそれは変えられないので、そういう設計図だから、じゃあどうするって、そういう考え方ですね。
ああ、そっかそっか。三命学なんていうね、ことも言われますけども、四柱推命ってもう一個、時間が入るんでしたっけ？確か。生まれた、年と、ん？年月日に時間が入るんですよね、確かね。
そうです、そうです。はい。
じゃあ、もうそういう星のもとに生まれたあなたはこういうことなんですよっていうことを明らかにしてあげるっていうものなのかな。占いじゃないですもんね。
やっぱりその、長谷川先生のと と一緒に学んだ、その帝王学っていうのがあるんですけど、私そこで学んですごくいいなって思ったのがあって、なんかその運命とかってよく言うじゃないですか、私たち。その運命って、その生まれ持ったその名式、その生まれ持ったその生年月日から出てくる名式っていうものと、あとはその考え方とか、あとはその環境っていうのが合わさって運命って決まるんだよっていうのをそこで学んだんですけれども、なので、私が伝えたいのは、そのママさんたちに、まあ、この子供、生まれた我が子は、こういった、才能素質っていうのを、生まれ持っては来てるけど、それを生かすも殺すも、やっぱりママたちの関わりとか、その生きていく環境とか、あとはどういう考え方で生きていくかで、やっぱり、どのようにも変えることができるよっていうことが、やっぱ伝えたいとこなので、だから、その環境とか考え方とか、そういったところも、合わせて一緒に考えていこうねっていうところは結構大切にしてます。もうこう生まれたからこうしかならないんだよっていうよりかは、いろいろ変えることができるんだよっていうところで、はい、伝えてますね。
ありがとうございます。そうですよね。食もそうですし、考え方もそうですし、で、育ってきた環境で生き方もどんどん変わっていきますし、もちろん食べるものでも変わってくるし、というところではいろんなものがこうバランスをとって今の自分がいるんだな、あるんだなっていうね、そういう気持ちになりますけどもね。ありがとうございます。長谷川先生、いかがでしょう。ちょっとこの人生の設計図っていうのもね、お話がちょっとキーワードで出ましたけれども、このあたり、まあ、林先生と共にお伝えしていきたいことってありますか？
そうなんです。それをどの方向で、ここから、遺伝子を、中身を変えずに遺伝子を変えていくことができるんですね。私たちはね。なので、毎日何をして、何にどう生きるか、どんな言葉を使ってっていうところは、その三命学とか四柱推命とか、そういうところで学べばいいと思うんですけれども、その一つ一つの、まあ、栄養もそうですし、リンパもそうですし、すごいぐっと落とし込んだ先生方が、ヨガもそうですよね。あとカウンセリングとかもそうですし、落とし込んだ部分で、またもっともっとアイテムが増える。今の自分の生き方、あり方が、アイテムが増えていく。たら、どこでもいいじゃないですか。なんか一つに落とし込むことは、一般の人とかそこの仕事をしていない人は大変なことですけど、そうじゃなくて、ここの10%、ここの10%、ここもらって、ここもらって、私、今の自分がいますっていうことで、簡単にできる人たちを、わーっと集まっていただいたら、本当に一人の人が簡単に変えられるっていう、その自分の先をですよ。なので、なんかそんな自信を持ってくれたらいいなって思う。います。だからやっぱりずっとこういったね、美穂ちゃんみたいな先生方とつながっていって、こう未来をなんか築いていきたいなと思っています。
ありがとうございます。本当にいろんなゲストの方が、長谷川先生、顔が広いし、先生自身がいろんな興味を持ってるからなんでしょうね。あらゆる分野の方が、はい、先生、ここには出てきまして、はい。で、今回も、ま、栄養士さん、管理栄養士さんっていうのはよく分かったんだけど、四柱推命鑑定士さんが来たかっていう ところがね、つながりが、どうつながるのかなっていうところで、今、この回でつながりました。やっとね。ありがとうございます。林先生、今回でゲスト、ラストになりますけれども、思いの丈を最後、伝えていただけますか。
ありがとうございます。私が目指したい管理栄養士っていうのは、やっぱりその体も心もどっちも元気な状態を作りたい。そう、私と出会う人、私の元に相談に来る人は、体だけ元気になったっていうよりかは、体も心も元気になる。そのためには食も必要だし、まあその自分の生き方とか心を整えるっていうので、まあ四柱推命っていうのを用いる。まあそこを掛け合わせて、私は今後もお仕事をしていきたいなっていうのが、やっぱりまあ目標であり、まあこれから私がやっていきたいことだなっていうのを感じてます。はい。なので、はい。体と心、どっちも元気に、みんながなれるように、私も頑張っていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。心強いです。林先生ね、そして同じように長谷川先生もリンパを流すと、人生が変わるとね、いうタイトルでこの番組スタートしてますからね、ずっとね。はい。 健康に世の中を良くしてまいりましょう。精神的にも肉体的にも、はい、ということで、林先生、そして長谷川先生、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございます。
ひろちゃん、ありがとうございます。はい。